証を交えて紹介するいたします。15章の7節、ヨハネ15章の7節をお書きください。第3番文字または新約聖書の212ページです。お読みします。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。お祈りします。天のお父様、今から御言葉を通して短く学び、またあなたがしてくださっていることについてお話ししますけれども、聖霊様は豊かに導いてください。イエス様の名前といたします。アメン。こんばんは。
イ
エス様に名を賛美いたします。私は十字架にかかり、一回私に期待しながら御言葉を答えていただきますが、今日は秋元牧師が来てくださっていまして、まあ、さっき言いますけど、一緒に使った年度末になりますので、たくさんお話をしてあげたいので、まあ、簡単にお話をします。で、皆様のようありがとうございました。七瀬教会ですね、明日引っ越しをいたしまして、そして一応11月1日から正式に新会堂に移ることになりました。ただ工事が入りますので、実際使えるのは早ければ11月14日ということで、もしかしたらちょっと伸びるかもしれませんけれども、ということになっています。で、11月14日から使えれば、イスラエル派遣が帰ってきた翌日から、調整期間が終わった次の日からということになるんですね。で、街道の与えられた季節ですけれども、5月にパウロ牧師が来られたときに、もう今の街道は出ないといけないなということも促しを感じましたのと、確認が与えられて、それで1ヶ月後にですね、出ますということを言いました。そしたらまあ3ヶ月経って出ないといけないので、9月14日に出る予定だったんですが、ちょっとなかなか決まらなかったんですね。というか、境内がなかったので、決めようがなかったわけですね。そしたら、お母さんの方も3ヶ月前に出るということで、9月になってから、来られたんですね。親さんと不動産が。それで見てですね、これでは引っ越しができないでしょうって言って、入ってってですね、それで10月30日までは伸ばしてくださることになったわけですね。だから10月30日までは伸びることになりまして、そこまではいいと。それ以降は、出ない場合は賠償金ということになったんですね。で、一部にですね、本当に出るのは心だったかと言った人がいたんですけど、出ることに関しては 100% 微塵も疑いがなかったんですね。はっきり神様は、もう違うところに来なさいと言われたんです。これは明確でした。なのでそれに関しては私は全く確信があったんですけれども、ただ新しい場所がなかなか見つからなかったわけですね。それで、神様からも指示が来なかったんですね。でいろいろ探したわけです。で、私の中では、車椅子の人が立ち上がるっていうのは長崎行った最初からのビジョンでしたので、与えたビジョンでしたので、今の場所だと車椅子の人が来れないからということで1階を探したの。2階のエレベーターがあるところ、ところがですね、なかなか見つからない。そしたらある日ルカの福音書だと思いますけども、2階のお広間っていう言葉が来たんです。2階のお広間ってかなりはっきり見えるんですね、朝言葉が。でその日は私は保守だったのでどこも行けなかったんですけど、妻が私の妻が酒井牧師と一緒に、こう別の用事で行った時に、そのあるところにこう看板が出たんですね。で酒井牧師が電話してみましょうって言って電話して、その日その場所を見せてくださったのが2階のお広間だったんですね。ただエレベーターがついてなかったんですね。それで、御言葉の示された日に来たので、そこだかなと思ったんですけど、エレベーターがなかったので、ちょっと足の中で引っかかりがあったんですね。で、それでどうかなと思ったんですね。で、これはですね、それでなかなか決まらなかったので、もう一つ境内の問題があってですね、決まらなかったんですけども、先週だっけ、先週の、金曜日だっけね、14日の日、ヨハネの14章が長崎ヨハネって御所になったんですね。で、その日に、心を騒がしてはいけません。私は場所を備えに行くのですと明確に語られたんですね。私は今日神様がどっか開くなと思ったんですね。その言葉が来たからですね、想定の後の自己紹介で。そしたらですね、その日その不動産とまた話があってですね、でその場所をこう一気に進んだんですね、話が。でその前にですね、ハンさんが来られたでしょ、激しい学校生がいるね。で少し流れは違いますけども、素晴らしい曲をいっぱい歌いました。その後一つアッパルームって言葉を言われた時に、これは個人的なことなんですけども、私は長崎での自分の使命と飯の納豆ということをすごく思っていたんですね。で、とにかく死の前になすべきことを全うしないといけないと思ったんですけど、神様にはっきり言われたんですね。あなたは祈りきっていないって言われたんですね。で、2階のお昼まで祈りきる、それを最初に語ったんだけど祈りきってないって言われたんですね。で、それでかなりこれはっきり語られたんです。説教とは関係なかったんですけど、すごい語りがいがあったんです。それで、ただ今宣教でしょ、宣教と言われてるのに、 ね、もちろん祈って選挙に行くんですけども、だからちょっとそこでね、本当にこれでいいのかなって思うのがあったんですけど、ただ2階の広間って語られてその言葉が来て、そして、言葉があったので私の中でね、確信に来たんですね。祈りって言われたから、それならここでいいと思ったんですね。そしたらですね、あっという間にことが進んでですね、金曜日にその話をして、土曜日には決まったんです。土曜日に決まったんです。そして、日曜日に発表できたんです。ごめん、日曜日ね、ただまだ発表してないのは、もう大家さんも私もサインしたんですが、あと保証人が2人いて、もう1人の人がねサインをしたら正式決定で、もうお金を振り込んでるので決まってるんですけどね、一応処理が全部整ってると思ってるので、だったんですね。で、それで決まったんですね。そしたら今日タラビの聖火の時にですね、宣教って語られてるけれども、各教会に今やるべき形があり、マケドニアの叫びって場合に、そのマケドニアに神様が呼ばれてる、マケドニアに叫んでる人がいるから、そこに届くようにって言われたんですね。で、私はどこが私ですよ、皆さんのように私はですね、祈りを通して人が来るっていうことと、祈りを通して神様が人を導かれるとかいうことは、随分神様にしてくださいまして、なんかそのことに関してすごいチャレンジを受けてるなというふうに思っています。で、今回そこで祈り切るっていうことを神様からすごく示されてですね、開かれたわけですね。で、96坪です。96坪あります。それで事務所と、CS の、CS っていうか、CS で使おうと思っている場所と街道と、で全部街道に関しては下と壁と全部張り替えてきれいにしてくれますね。それと別に生産具を洗うための炊事場を作ってくれて、トイレは一つあるんですけど足りないでしょって女性のトイレも作ってくれて、全部それは大家さんの方がしてくれます。で、一人事務所はこっちがしないといけないんですけど、大家さんの方が全部してくれることになりました。向こうがやってくれるんですね。敷金は普通で事務所は長さで10ヶ月なんですけど、6ヶ月になったんですね。長い間借りられてなかったから、で、これ以上は下げれませんって最初言ってたんですけど、契約の時にちょっと経済的に厳しいことを言いましたら、向こうから4ヶ月に下ろしてくれました。だからそういう形で帰れたんですね。で、今回その帰れた時にですね、一つ思ってることがあるんですけど、今回その街道が開いたのは教会の力だというふうに思ってるんですね。で、ここからちょっと私のもう一つ話なんですけど、今の街道は2006年の10月に来たんですね。で、今2010年の10月で丸4年間その街道でいたんですね。で、この街道にいる間の4年間というのは私の人生にとって、最も、力がなかった時であります。で、私はどっちかというとさっき言われたそれいけどんどんのタイプですね本当にそれいけどんどんのタイプで、よく言えば熱心で、よく言えばですよ、よく言えば熱心で、忠実かどうかちょっとわからないけど、とにかく頑張るタイプだったんですね。だから祈って落とすね、だから神様に必死にセレションで神を言葉をとにかく求めて受けて、そしてその言葉を神様を言葉を盾にとって祈って答えてもらおうとかね、そういうのは好きだったし頑張るタイプだったんです。でもこの4年間そういう力が全くなかったんですね。で、説教大好きでした。本当に説教大好きでした。だけど講談に立つのが怖かったですよね。そして昔は人が寝ると腹を立てたんですね。あげようなくしないよね、聞いたからね。今はなんか寝る人を見てですね、それは私はそっちは寝てしまうわなとか思うような感じだったわけですね。で、正直言いまして本当に今昔の自分が今の自分を見たら、なんでしょうかね、なんだお前っていうぐらい、情けない4年間だったんですね。ところがね、一つ気づいたんですよ、私。街道に関してですね、信仰があったんです。イエス・キリストの教会なんですね。神の下の長崎教会、私の教会じゃないんですね。本当にそうなんですね。これ正直クリスチャンセンターっていう神が建てられた群れの神の下の長崎教会なんです。で、私はそこの牧師ではありますけど、牧師はイエスさんなんですね。そこに呼ばれて今置かれている牧師の一人で仕えている、もちろんそのある責任の神様が与えてくださってますけども、ね、でもこの教会は神の教会で、イエス様の教会で、イエス様の牧師なんですね。だから絶対的な働きのために神様が必要とされる場所は必ずあるってことに対しては、全然興味なく信仰があったんです。で、この年間勝ち取る信仰っていうのはなくなったんですけども、 神様はそれをなされるってことに対しては本当に信仰があったんですね。だから直前に迫ってきたけどどうしようと思ってなかったんですね。まあ、最悪はね、倉庫を借りて荷物を置いて流浪の旅をすればいいって言ってたんですけど、心ではそう思ってませんでした。絶対神を用意している場所に神様が行くって思ってたんですね。で、はっと思ったのはすごく弱くなったんですけど、そのことを通して神様は逆に私が頑張って自分の祈りに土台を置く信仰でも、自分の何かに土台を置く信仰ではなくて本当に神様に土台を置く信仰に作り変えてくださったなということを今思っています。ご感謝くださいね。祈らないでいいということを言いたいわけで全然ありませんので、祈ることを通して神の栄光を見ますし、祈り切ることはとっても大切です。そして神様のおっしゃる言葉に従うことが、これもポイントです。でもあくまで信仰の土台は神ご自身にある、そして神の言葉にあるんです。私たちの何かではなくて神様の真実と神が十字架でなされたその場だと、そしてその神の言葉の中に信仰の土台はあるんですね。だから言葉が来た日に扉を開き、言葉が与えられた通りに導かれ、神が与えた言葉の通りになったんですね。でちょっと正直驚きを感じます。でここ開いたのは、神が与えられた言葉があるならばどんな奇跡でも起こるんですね。神様は真実だから。だからその私の言葉が、イエス様の言葉が、神様のおっしゃる言葉が私たちにあるなら、それがどんな不可能な山であっても、それに全く正しくなかったとしても、そんなことは起これないと思っても、それに預かるにはあまりにも不可能だと思っても、神の言葉があるなら、神の言葉が与えられたならば、それは何でも求めていいし、求めたら必ず答えられるんです。だって神様がおっしゃったならば神に土台があるからなんですね。で、そのことをなんか、今回非常に深く思いました。で、今日も抜けたってことを言われてましたけれども、楽しみですよね。200名は軽く入りますので、300名と入るとちょっとかなりきついでしょうけど、200名は余裕で入ると思いますので、ということは神様はすでに200名は用意してるってことですね。全然少ないですよ、少ないですけど、とりあえずですね。で、その中で神様はお礼をするようになるんだなってことですね。で、そこから、次いきなり何千何万人かちょっと分かりませんけどね、主がどういうふうに爆発するか分かりませんけど、そのことを今すごく思っております。で、皆さんもですね、一人一人違うところを通ってると思いますけれども、おそらく調整官と言われてるから体の弱さをすごく覚えてる人ね、年齢的な、ね、ものを感じてですね、秋元牧師は歯が入ってくるのになんでと思ってる人もいられると思うんですよね。ちょっと逆にそういうこと聞くから。それからあと、精神的な弱さを感じたり、自分のいろんな弱さを感じている人でも、実はその中で神様が、立て上げてくださっていることがあるんですね。私はモーセのアラノ40年を説教なんかもしたんですけど、正直分からなかったんですけど、私は今アラノ40年授業から出てない、聖書のアラノ40年、モーセのアラノ40年なんかすっごくね、好きなんです。あそこでモーセは形作られたって、帝王学の40年じゃなくてアラノ40年でモーセは神の器のための備えを受けたんですね。で、私たちの人生にもそういう時があります。でもそれは宝です。それがあるから、神様はそれを通して私たちに、神様に立つ信仰、神様によって立つ信仰っていうのを私たちに与えてくださるんですね。で、その信仰を通して神様は働かれるってことですね。ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、ありがとうございます。今日はこの後パウロ牧師を通して見せてくれますけれども、今年最後ですけれども、神様が用意しておられる語りかけを豊かに受けて、私たちがこの来たるべき年に対する備えを豊かに受けることができるように導いてください。神様が語ってくださることをありがとうございます。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。